私はこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
本日のメッセージは患難に勝つ力です。
おはようございます。
男性コーラス、へんてこなネーミングでしたけれども、素晴らしい賛美でまた期待したいと思います。さて今日は患難に勝つ力みたいでメッセージをしますけれども、最近ですね、漢字の力という字を一字加えて新しい言葉に、よく出会うんですね。例えば女子力とか男子力とか、あるいは老人力とか人間力とか、まあ、ついど20年前なんかには出てこなかった表現ですけれども、男子とか女子そのものに力をという言葉を付け加えるわけですね。まあ、何か人間の例えば地位だとか能力だとか資格だとかによって力をつけるんではなくて、人間そのものに力を求めるというか、そういう時代の一つの表れかなと思ったりもするんですね。今日の聖書の言葉は、ヨハネ伝には大変有名な御言葉がありまして、ヨハネ伝からお話をし続けてきていますけれども、今日は一節だけ、大変素晴らしい、イエス様は2000年前に現代に住む私たちの現実の患難、苦難、試練、こういうものを見越していらっしゃるような、そういう中で励ましを与えてくださるような聖書の言葉です。どうしたら患難に勝つことができるんでしょうか。これ大きな課題ですね。日本の課題です。いや、世界の課題と言ってもいいかもわかりません。皆さんにとって大きなヒントになれば幸いです。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をします。愛する方々と、こうして今、第一礼拝に導かれまして、今、御言葉を聞こうとしています。お一人お一人のそれぞれ歩んでこられたこの週の歩み、あなたはご存知でありますし、またその心の中に、悶々とする思いも終わりであるかもわかりません。主なる神様、どうかあなたがその心に目を留め、あるいはまた耳を傾けてくださり、そのつぶやきのような祈りや叫び、あるいは言葉にならない悶々とした思いをも組み上げて、今日の御言葉にあなたご自身が導きを与えて、お一人お一人に語りかけてくださいますように。語りますもの、またお気になる方々に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。では一節でありますし、どのようにして患難に勝つか、その御言葉を、そういう意味を込めてもう一度見てみたいと思います。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。最後の晩餐で、おそらくは肉眼では最後でありましょう。もちろん復活をなさったイエス様ではあるわけれども、弟子たちと3年半の生活を共にしてこられたイエス様が、最後の晩餐で弟子たちに語られた言葉なんですね。でここに、患難に勝つ秘訣というものが教えられていると思われます。第一は何かというと、ここにありますように、勝てない患難があることを知りなさいということでしょうか。イエス様はわざわざ、あなた方は世にあっては患難がありますと言われました。つまり自力では勝てない患難というのは人間にはあるということです。それを強調していらっしゃいます。まあ私は牧師として多くの方々を見てまいりましたけれども、私をも含めて 人間には勝てないものが3つあると思いますね。第一は罪です。第二は死です。死ぬこと。第三は患難です。例えば罪、心の中に、言葉において、行いにおいて生じてくる罪に誰が勝ちましょう。例えば心一つにとってみても、恨み、つらみ、憎しみ、消すことできますか？妬み、あるいは怒り、愚痴、不満、どんなに教養のある人でも、こういうものが出てきますと、もうずっとそれに悩まされる。ボタンをどっかで押せば、違う展開があるような機会ではなくて、人間の体はどこを押しても、恨み、憎しみ、消せない。寝れなくても、もうだんだんと身を光らせながら、あいつのことをと言っているようなことだってあるわけでしょう。あるいは心の中にある情欲、貪欲、こういうものを消せるでしょうか。綺麗な人間になりたい、強い人間になりたいとは思っていても、そういうものに罪には打ち勝てない。言葉はどうですか？言ってはいけない言葉ってあるわけでしょう。これを言ったら終わりだという言葉だってあるわけですよ。それをしかし言ってしまう。腹水盆に耐えらずで言ってしまった。いやいや、ごめんごめんと言っても言われた方は、そう簡単には消えないわけでしょう。行い。一つ一つをとってみても人間は罪には勝てない現実ではないですか。あるいは死。これはもう言うまでもない。誰も勝てません。病気で死の病のようなものをなぜ恐れるか、それは死というものと直結してくるからです。健康を豪語していた人が、例えば、癌の宣告をされたりすると、もう仕事も手につかなくなる。食べることもできなくなるというのを私は何遍も見てきました。あれほど自信に満ちていた人なのにと思うところがあるわけです。それは私自身もそうなのかもわからない。それほど死というものは人間の無力の一番の現れのようなものでもあるわけでしょう。勝てません。そして患難ですね。人生の患難、家庭の患難、あるいは人間関係の患難、様々な思い悩み、こういうものにはお金を山と積んでもどうにもならない。地位があっても消せません。体力があっても、あるいは、様々な人間関係で人を動かすことができても自分の心は動かせない。こういう問題を我々は謙虚に認めるべきだと思うんですね。イエス様は、患難があることは我々人間言われなくても百も承知であるわけですけど、あえて最後の晩餐で語られた。それは人間には自分の力では勝てない困難があるということ。ですから、もがき苦しんだり、あがいたりしないで、あなたの創造者である神を信頼する人生を知りなさいということが案に含められているわけですね。以前、と言いましても、もう20年以上も前ですけれども、お導きをした、まあ、イニシャルで言えば Y さんという方がいらっしゃいました。この方は、まあ、猛烈社員の典型のような方でありまして、実際生きがいは仕事、そして支えは、まあ、健康、10年間風邪一つひいたことはないという、健康にはもう全く自信があったんです。それと、家族ですね。まあ、日本人が働き者であり、健康に自信がある、あるいは家族が支えたという、いわば働き者の特徴のような、日本を支えてきたような人であった。で、実際よく働く方で、ある大きな会社の支店長にまでなられたんですね。憧れのデスクです。そして支店長になられて、3ヶ月ほどして出勤をいたしまして、支店長室に入り、そして椅子から立ち上がったときに、この胸の真ん中あたりがギューッと締め付けられたんですね。意識不明で病院に担ぎ込まれた。つけられた病名は心筋梗塞。まあ今でしたらカテーテルかなんかで上手にそれを取り除けば元のようになるんですけれども、発見が少し遅れたということもあって、 また健康には自信があったということが、まあ言えば裏目に出まして、無理がずっと続いていたんだと思います。治りましたけれども、元のようには仕事ができない、ちょっと後遺症ができたんです。仕事が復帰ができないということは絶望的な気持ちでした。やがて本店の社長さんが来られまして、肩をポンポンと叩きながら、仕事ばかりが人生じゃないよ、何か意味ありげな言葉を残して帰っていかれたんですね。つまり退職を迫られたんですよ。退職金が送り込まれてきましたけども、こんなものかと思うような退職金だったそうです。わずかだった。仕事にも裏切られ、健康にも裏切られ、大黒柱がもう仕事ができない体になってしまったということで、家族は慌てふためいてしまったんですよ。一度に3つのものがグラグラグラグラグラっときたんですよ。こういう日々の中で、病院で悶々とする日々が続きましたけれども、何にもすることがないということで、ラジオのこうスイッチをひねりました。そしたら早朝、今まで聞いたことの何か心に染み通るような言葉が語られてきた。そしてお話の後、美しい何か心を洗ってくれるような音楽、それは聖書の言葉であり賛美歌だったんですね。思うところがあって、奥さんに頼まれて聖書を買い求められたわけです。そして通信講座も始められました。で、私は当時キリスト教の福音放送の、まあ、フォローアップ部門の責任もありまして、その方が通信講座をされ、そして求めていらっしゃるということは非常によく分かりまして、まあ、私の教会の近くだということもあって、お見舞い方々訪問したわけです。ちょうどこの分厚い聖書の半分くらいまで読んでおられたんですね。支援だったと思います。支援あたりまで。そしてまあ親しくなりまして、いろんな話をお聞きすることになりました。そして私にポツンと言われたんですね。先生、仕事も健康も当てになりませんね。私は病気になったことはつらかったことですけれども、病気になってみて初めて聖書というものを手にして読むようになりました。そしてその時に、健康な時には得られなかった大きな安らぎと支えを見出しましたと、喜びを持って語っていらっしゃいました。やがて転居をなさって、私と交わる機会があまりなくなってしまいましたけれども、その姿を今も思い起こしますね。人間には、神なしの世界を生きているときに、それでもやっていけると思える時がありますね。しかし頭を打って初めて、ああ私には支えがない、私には困難の時に耐えられるものを持ってはいないという現実を、はたと気づかされるわけですよ。イエス様は弟子たちに、あなた方は世にあっては患難がありますと強調されました。我々もしっかり聖書を通して、勝てない患難というものが現実にはあること、お金とか地位とか健康とか家族とかいうだけでは、どうにもならない人間を無力に至らせるものが人生にはあるということをしっかり覚えておきたいと思うんですね。これが第一に知るべきことです。第二は何かというと、勇敢であれということです。世にあっては患難がありますと言われた後、しかし勇敢でありなさい。まあ、こういう言葉を聞くとですね、ますます、ああもう私はダメだと、勇敢な勇気なんか持てませんと思う方も多いんじゃないでしょうか。安心していただきたいんですね。この勇敢という言葉は、言語ではサレッセオという言葉が使われておりまして、別の意味は希望を持つという意味なんですね。つまり困難の時というものは、
心を奮い立たせて自分に命じて、よし頑張れよと、負けるなって言って自分にもう打ち勝たせるような叱咤激励をして勇気を抱くような、そういうものではない。そうではなくて、カンナの時には希望を与えられなさいということ、希望をつかみなさいということ。ある人は神様の御心に忠実に歩んでいたら患難なんて来ないんだと誤解している人がいます。でもここではっきり書いてあるんですね。クリスチャンもクリスチャンでない人も患難はやってきます。あるいは患難の時に神様が愛だったらこんなひどいことはないじゃないですか、忠実に従ってきたのにと文句を言う人もおられます。あるいは患難に遭ってしまうときに何か自分の罪がこうさせてしまったのではないだろうかと、あたらの反省をして自分を責めたりする、そういう人も出てくるわけです。しかし聖書がはっきり言うことは、患難というものは、今日今週の御言葉を読みましたけれども、素晴らしい慰めに満ちた言葉ではないですか。この軽い患難は、軽いと言いましたけど本当は重たいのが真実だと思いますが、軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない思い、永遠の栄光をもたらす。つまりクリスチャンを知ってくださいよと、患難を受けている人はやがて計り知れない、計ることができないほどの重さの栄光を与えられますよ。この地上が全てではない、彼方の世界において、あるいはこの地上においてである場合もある。いずれにいたしましても、患難を受けている人は喜んでくださいと、計り知れない重い永遠の栄光というものが約束されている。だから患難を受けるということは神様に見染められた。ちょっともう一箇所開けておきたいと思います。ローマ人の手紙の5章の3節、ちょっと先に行きますが、ローマ人の手紙の5章の3節から5節、第3版は296ページですね。ローマ5章の3節から5節、お読みしますと、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。知ってくださいと、患難にあっている人はやがて時至って失望には終わらない希望に満ち溢れる。なぜならば神様の愛が注がれていくからですと。神様は特別の愛を患難に遭う人に注ぎます、そう語っているんです。この希望を持ってなさい。時々私たちは、まあ、そんなに神様も愛していただかなくて結構ですから、もうほどほどの患難してくださいと言いたくなるような、そういう時があると思うんですね。まあそこそこないで結構ですからと、そこまで愛していただかなくてと言いたくなるのは実感としてはよくわかります。しかしこの御言葉は患難から始まるけれども、患難は患難で終わらない。患難がスタートになって忍耐を与えられ、練られた品性を与えられ、そして希望に終わらない希望に満ち溢れますよ。勇敢でありなさい、希望を持ちなさい。今が全てではない、患難が全てではない、患難は始まりなの。そこから大きな揺るがない希望に溢れますから。よく正月の遊び、最近も子供が公園かなんかで遊んでるのを見ましたけれども、 あのタコ揚げのタコってあるでしょ、まあ、お父さんと一緒にこうタコ揚げをしてますね。あのタコを見て思うのは、タコが上がるのは逆風を受けることでなければ上がらないですよね。順風の後ろからこう、まあ、追い風のようにしてタコを押してもタコは絶対上がらないですよね。逆風、真正面に向かってくる風を受けて風をはらんでタコはわーっと上がるわけでしょ。それを見ながら悟りましたね。大した悟りではないんですけども、そうか、逆風によって力を得るものもあるなと、メッセージが決まりましたね。これ人生は順風の時の方がやっぱり楽だし嬉しい。でも順風の時ってあんまり学ばない、浮き足立ってしまう。逆の時は辛いようだけれども、やっぱりいろんなものを学ぶんですよ。人の優しさ、人の、まあ、冷たさも学ぶかもわからない。しかし優しい人がいてありがたいな、僕が今度はあの人が試練にあったら優しい言葉をかけようとか思うでしょ。そうこうしているうちに忍耐して進んでいくと力づけられたり祈ってくれる人がいたり、ああ教会ではこんな風に私のために祈ってくれている人がいるんだというように感じる。そして聖書の言葉を読みながら忍耐しながら、ああ希望がある、絶対今で終わらないって思って生きていける。そしてぐんぐんと逆風によって舞い上がっていく、そういう祝福の時があるわけですね。ですから希望を捨てない、第二の秘訣ですね。第三は何か、ヨハネ伝に帰ってまいりますと、私はすでに世に立ったのですと言われました。つまり全ての患難に勝利されたキリストと共に歩みなさいということです。私はすでに世に勝ったという言い方は、私は勝った、あなたは負けたかもわからない、私は勝ったよと比較して言っているような言葉ではないんです。そうではなくて、あなた方を愛しあなた方のために死ぬ私、あなた方の救い主である私、私が全ての死にも罪にも何もかも試練にも打ち勝つことのできる権威と力を持っている私です。その私はすでに世に勝っている。あなたも私と一緒に歩むならば、あなたもまた世に勝つものとなりますという、そういう意味合いが込められているわけです。ですから、一人ぼっちではない。あなたの患難の時に、あなたのために死ぬほど愛してくださるキリストが、しかも弱いお方ではなくて、大勝利の方が我々と一緒に歩んでくださる。そして力を与え、励ましと慰めを与えて導いてくださる。皆さんは、ジョニー・エレクソンという人をご存知ですか？星野富野さんも首から下動かない方でありますけれども、ジョニーさんはもっと前に17歳の時に、海水浴をしていてダイビングをしてザーンと身に飛び込んだ時に首の骨を折られたんですね。で、同じように星野さんと同じように首から下麻痺してしまって、お医者さんから一生治らないと宣告された。17歳、しかも遊びですからね、いろんなあんなことを しなきゃよかったとか後悔もいっぱい出てきた時もあったわけです。悶々とする日の中でベッドに固定されて天井を見続けるという絶望のどん底状態を経験していかれたんですね。そんな中で聖書を知り、彼女はクリスチャンになりました。そしてクリスチャンになった時に、まあ、星野さんと似た経験なんですけど、実際星野さんと対談しているあの時がありますけれども、その星野さんもそうであったように、彼女もまた聖書を読み続けているうちに、こんなところで悶々とする必要もないのだと、新しい神の計画があるかもわからないという、何かこう見方が変わっていくんですね。 私はまあいろんな方々見て思うんですけどもね、人生の転機を迎える人というのはね、必ずね、一つの見方から違う見方をしていく、そういう時がありますね。一つの見方してしか行かないぞと言ってる人っていうのは、やっぱり聖書に接して見方が変えられていくということを見ていただきたいと思うんですけども、ともかくジョニーさんは聖書の言葉を通して、口に筆を加えて絵を描くことができると思ったんですね。たった一つのことですけどね、絶望的な人はね、なかなかそんな思いが出てこないんですよ。繰り返して動かない、そんな中で筆を口に加えて絵を描く。大変な忍耐をいる中ではありましたけれども、美しい絵を描き、またそこに詩を添えていく、本当に星野さんと似たようなところを撮っておかれた。で、今やそのアメリカはもちろんのこと、世界中に車椅子のままで世界中を回って聖書を通して与えられた希望を片付けていらっしゃるんですが、よくこういう質問を受けるそうです。ジョニーさんはとても強い人ですね、と。多くの方から言われるたびに、彼女はこう答えるんですね。いえいえ、私は弱い人で、実際私は入浴や着替えなどの一切を人に耐える生活の中で毎日弱さを感じないわけにはいきません。でも、強がりを言わず、素直に弱さを受け入れ感謝していくとき、神様が共にいてくださることを感じ、強くされているのかもしれません。実際自分の弱さを神様からの恵みとして受け止めたとき、とてもリラックスした幸せな気分に浸ったのです。自分の弱さは全ての、人間としてですね、自分の弱さは全ての人が経験するのですが、それをあるがままで受け入れ感謝できるかどうかが、次の新しい一歩を踏み出す力になるのだと思います。弱さを名誉と受け止める人と、強さを名誉としか考えられない人とでは、神の力の体験も違うのです。やっぱりね、この最後の言葉を教えられますね。弱さをね、名誉と受け止めることができる人と、強さを名誉としか考えられない人とでは、神の力の体験も違う。一般の世界ではね、強さを名誉と思うでしょ？賞を取った、この地位になった、お金を蓄えた、成功した、強さが名誉でしょ？それが称賛されるでしょ？弱さを拍手なんかしてくれませんよ。敗者。となってしまうでしょ？でもそれをね、弱さに働く神の力、キリストと共に歩むときに、リラックスした喜びと、何でしたか、弱さをリラックスした幸せな気分に浸りましたと。こういうところまで行ったら、本当の強さは出てくるんだと思います。イエス様があなたと共にいてくださる、そのことを深く覚えて歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りしておりましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉、約束を心から感謝いたします。今のこの時代、日本はもとより世界の多くの人たちが混乱をし、あるいはまた経済的な不況の中で、明日が見えない悶々とする日々の中に多く生活をしていらっしゃいます。また、そういう中で家庭の問題が出てきたり、健康の問題が出てきたり、人間関係の問題が出てきたり、さまざまな逆境に悩まされる私どもでございます。しかし、私どもに今日あなたは語ってくださいました。それは、この世にあってはあなた方は患難がある。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったと仰せくださいます。天のお父様、あなたがすべての事柄に勝利をされたお方であることを感謝いたします。その勝利を私と共に、弱い私どもと共に歩んでくださいますから、ありがとうございます。必要な力、平安、慰め、希望、これらを満たして歩ませてくださいますから、ありがとうございます。お一人お一人が この恵みの体験者となれるように帰りを与えてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。